アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2672回5月10日です。 Apple ファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。ゴールデンウィークの余波で今は仕事はどうですか？人の仕事はほっとけという感じですけど、すいません。今週のオープニングテーマはずっと覚えてる赤の他人です。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。そんなに付き合いないんだけど、たまに横で会話をする人がいて、この人が自分と本当によく似た考え方の人がいたんですよね。自分と同調した感じになって、今でも、ああ、あの人今どうしてんのかなというふうに今感じている。ミラです。
ハルさんです。おはようございます。
おはようございます。ハルです。大学生時代に大変お世話になったゼミの佐々木先生ですね。2年間先生の元で憲法を勉強したんですが、法律の勉強の仕方、向き合い方を学びました。間違いなく今の弁護士としての私の基礎を作ってくれた先生です。今日もよろしくお願いします。
ギガ人にあった記事です。アップルはトランプ関税で1300億円超の損失を被るも、2025年第2四半期の業績は好調という記事が出ていました。5月1日にアップルは2025年第2四半期、今年の1月から3月ですね、の業績を発表しています。その中でアップルはドナルド・トランプ大統領が導入した総合関税、いわゆるトランプ関税と言われています、これの影響で9億ドル、約1300億円の損失を被っていることを明かしています。ここでは三浦さんと春さんに入っていただいてます。すみれさんは今週はお休みです。ということで、関税のお話は毎週のように出てくるんですが、あのおかげでアップルも損失を被っていたけど、こんなに巨大な額とは思わなかったなという話ですね。1300億円。普通の会社だったら傾いてますね、多分。
ああ、そうですね。
ね。アップルにしたら、まあまあ、それでも、痛手かな？痛手でもないのかな？これの10倍来たって、まあまあ、はあ、みたいな。
会社が傾くような規模
ではない。ことは大事ないですよね。それでも業績そのものは好調だったということでね。いつものあの例の巨大な金額ですよ。本四半期、1月から3月ですね。前年同期比で 5% 増だったそうです。約13兆9000億円。純利益も 5% 増で、約3兆6000億円だったそうです。
うわ
ぁ。ねえ、いろんなもんがこんだけ売り上げとか言ってるのは多いんですけど。記事の中でね、Mac の売り上げが1兆2000億円やけど、これが前年対比で上がってるのか下がってるのかは書かれてないです。
そうですね。
上がってるんちゃうかなって気しますけどね、Mac Mini とかが出てるから。とは思ったんですがね。第2四半期ですね、過去最高の1株あたりの利益約240円を記録していますということでした、
うん、
このクックス CEO は業績を報告した投資家向けの電話会議の中で、トランプ関税によるアップル製品の値上げについて問われたところ、現時点で発表できることは何もないと語っていたそうです。
ノーコメント的な、
うん、ということは値上げはしませんよとは約束してくれなかったということですね、
うん、
悲しいな、
わ、ね、からないと。
この記事の最後の方に、アメリカに輸入する iPhone の大部分を中国ではなくインドから今行ってます、これについてクック CEO は関税の影響を抑えるためと説明していたそうです。中国を脱してっていうよりは関税のことがっていうことを優先して言ってるんですね。まあ、もちろん中国だから関税が高いのはわかるんですけど、
先日の記事ではアメリカ向けの iPhone は全てインドの組み立て工場から調達っていう風にな
ってるってね、言ってましたけど、はい、
結構な割合がすでにインドからっていう風になってるっていうこと
でしょうね。出てるんでしょうね、
はい、
はい。アメリカで販売される iPad、Mac、Apple Watch、AirPods のほぼ全てがベトナムで製造されたものとなり、中国で製造されたデバイスはアメリカ以外の顧客へ出荷される予定になると、クック CEO は説明しているそうです。ということは、我々日本ではベトナム製の iPhone を受け取る可能性は低い
うん、今のところはそうですね。
うん、中国で製造されたものが来る可能性が高い。うん。ですか。中国は日本に対しては高い関税かけるとは言ってないんですよね。
そこはそうですね。は
い、値上げすんねやろな。なんか言いながら。はい、クック CEO、トランプ関税による最大の打撃は、アップルケアとアクセサリー事業。保証プログラムの対象となる故障したデバイスを修理するためのスペアパーツや iPhone ケースなどが打撃を受けていると説明しているそうです。
うん、
なるほど。製品よりもそっちサポートの方で結構お金がかかってしまっているということなんですね。
完成品は中国からというのは避けることができても、パーツとかそれはちょっと避けることができない。
できなかったということですね。
で、
またクックさん。言うまでもなく我々は関税に関する協議に非常に熱心に取り組んでいます。我々は積極的に関与していくことを信条としており、今後も関与していく予定です。価格設定については本日発表することは何もありませんと語ったそうで、最後まで値上げしないという約束はなかったみたいです。うん、そうですか。今年はそういう年やと思って、もう涙飲みましょうもんね。肝心の消費者が購入数減らすことになったら、アップルもそうは言ってられないし、そうなると悪い循環で、コスト削減でパーツ代も削減の製品を出そうとする。そうすると機能は削られる、故障しやすくなる、修理もなかなかすごい終わらないみたいな。悪い循環がちょっと始まりそうで嫌な感じなんですけどね。
品質下げてほしくはない。
ないですけどね。そこで何かアイディア出せる人がアップルの中でまた頑張ってくださることを祈ってますよ。この前の木曜の配信でもちょっと言ってた件ですけど、シーネットジャパンにあった記事をご紹介します。最近のチャット GPT がやたら要所してくる問題、修正へ、サム・アルトマン CEO が表明という記事がありまして、最近チャット GPT がやけに持ち上げてると感じてるのはそれはあなただけではないという記事が書き出しがありまして。オープン AI の CEO サム・アルトマンさんは、X への投稿の中で最新の GPT-4 をアップデートによってモデルがお世辞が過ぎて鬱陶しい状態になってしまったと述べているそうです。なんかちょっと味付けというかそういう傾向が出てきてしまってたんやということですね、やっぱり。
どうなんでしょうね、うんうん。
利用した時にお世辞よいしょしてくるっていう傾向なんですかね。
私もグロックとかチャット GPT も無料のしか使いませんけど、それでも質問するじゃないですか。大変いい質問ですとか言うて返してくるときあるじゃないですか。
はい、ああ、そういうことなんですか、
ね。ああいうことでしょ、だから結局。
まあ、確かにそう言われてみれば少しこちらの気分いいように答えてきてるような気がしてきましたね。
でもサム・アルトマンさんはね、いずれアップデートを通じて得た知見も共有する考えを示したということでね、まあまあ改善されていくということでしょうね。でも、いいんじゃないですか、別に、おだててくれてる分には。そんな、辛辣なこと言うやつだと思って嫌でしょ。
そう。
そんなこともわかんないのか、お前みたいなこと言いながら。
そういうのも今までずっと検閲しながらやってきた結果、ちょっとやりすぎ感の方に触れちゃったっていうぐらいでしょうね。はい、う
ん、なんかね、ちょっと褒め殺しっぽいとこも出てきたんでしょ。あなたのおかげで我々も成長してますけど、ほんまか
すごいね。すごい
な、
それ
。なんかね。こういうの無理なんでしょ？だってわざとこういうふうな味付けする、そういうふうな風に味付けするってことはできるもんなんですか？
それはできるでしょ。別にプロンプトに軽く書きゃいいですよね。これからの。
個々人じゃないですか、それは。全部のユーザーに対してサービスそのものがそんな味付けになるっていうのは、そんなことはできるんですかね？
やろうと思えばできるけど、そのまた調整が難しいんでしょうね。我々がプロンプトを普通に打っても、オープン AI のサーバー側で、おだてないようにっていう一言を入れて、動かしてれば我々には分からずに、煽っていくんですよ。はい、ただそれだと、元々の学習データがそういう風な感じになってしまってるとすると、急激になんか変なこと言い出してしまわないかっていうので、怖いんですよ。
そうですね。はい、
だから、簡単にやろうと思えばできるけど、検証がいるので、すぐにやらないって感じだと思います。
ギガニーさんのもう一つ、こっちのがめっちゃ笑う記事なんですけど、中国が GPU や CPU を偽妊婦に運ばせたり、生きたロブスターに紛れ込ませたりして密輸しているという AI 企業の主張に NVIDIA が作り話だと猛反発。しかしどちらも事実という記事がありまして、ほんまやと、それは。チャット AI のクロードなどの開発で知られる AI 企業のアンスロピックが、中国は CPU や GPU を偽の妊婦に運ばせたり、生きたロブスターの中に紛れ込ませたりして密輸していると公式サイトに記載したことを受けて、NVIDIA が反発の声を上げています。しかし、アンソロピックの主張はどちらも事実であることが確認されていますということで、
ごいですね。あれ思い出しますよ。なんか映画でほら。NVIDIA は5月1日に CNBC の取材に応じる形で、アメリカの企業はでかくて重くて繊細な電子機器が偽妊婦や生きたロブスターに紛れて密輸されているなどというデタラメな作り話を語るのではなく、イノベーションに注力して課題に立ち向かうべきだと、こんな作り話やってね、言ったそうなんですけど。
うん、
アンスロピックの声明は、中国当局が発表した事実に基づくものだということで。
あれ？
はい。2022年11月25日、マカオと広東省、樹海市っていうのかなこれ。樹海市の教会で発生した、偽妊婦のお腹に隠して密輸しようとしたっていうの。動画で証拠もあるっていう。確かにコロナ中の感染防護の服で来た検査員の前を妊婦さん通ろうとしてる動画があって、中に隠してたっていうことらしいですけど。
こんなんもろわかりですよね、で
も。ねえ。
これちょっとよくわからないのが、はい、アンスロピックですかね。
はいはいはい。
中国が密輸していると言ってるんですけど、はい、その証拠として上がってる映像っていうのは、マカオから中国本土へとか、あと香港でとかあります。はい、要は中国政府が摘発した映像
で、ね。でしょ、でしょ、でしょ。
だから、中国が密輸してるということとは違うなと思うんですけど、
ね。中国の国にいる何者かがっていうことですよね。うん、国家としてやったわけではないけど、その国にいる人間がやったということを言ってるわけですね。ロブスターの方もほんまに写真上がってて、よく魚屋さんの前であるような白い発泡スチロールいっぱい開けてあって、中にロブスターいっぱいあんねんけど。全部で測ると289キロ分のロブスターが発見されて、その中に70枚のグラフィックボードが箱入ってたっていうね。ようこんなん隠す。あ、これ多分ね、下敷きにして入れたんちゃうかな。ロブスターのお腹咲いてもこんなでっかいグラフィックボード入るわけないからね。
うんうんうん、
空港の人もでも毎日こんなん相手するとなったら、あの手この手で空港の人もアイディア考えるんでしょうね、きっと。
そうで
しょうね。当然そうですね。
空港の人もおいおいとか言って毎回発見があるんでしょうね。よう考えたなぁ、みたいな。
でも、その疑って、でもやっぱり何も出てきませんでしたってなった時に、そこで交流されるわけですよ、その人は。でもそれは普通にごめんなさい言うだけで終わるんでしょうね。
うん、そうですね。
で止めてごめんね、こんな、あのこれちょっと、これちょっと後でコーヒー飲んでとかそういうこと
は。そういうことは何も渡さないと思いますね。
交流っていうか、まあその時間止められるっていう、税関から出れないっていうのはありますけど、それはちゃんと法律で応じる義務はあるようにはなってるはずなので。
はいはいはいはい、はい。
もうそれは仕方ないところですね。
でもなんか、プログラミング的にはまだまだ、AI ってあれですか？もっとこう、なんていうんですか、研ぎ澄まされていく余地ってのはあるんですか？
あるんじゃないですか。ちょうどこのアンソロピックが出してるクロードですよね。
はい、クロード、はいはいはい。
これを使ってアップルと協議してて、X コードに統合する動きがあるという噂が流れているのもあって、チャット GPT だと今一つみたいなプログラムになっちゃう時があるんですけど、クロードだととてもいいということになっているので、はいはい、モデルによって、もうすごくいいプログラム書くものとか、そうでもないものっていうのがありますね、と感じですね。
AI 続きでいきますと、シネットジャパンには Yahoo ニュース、iPhone、iPad アプリで AI トピー開始、記事選定、見出し作成に生成 AI っていう記事も出てましたけども、私も Yahoo なんかもうだいぶ早うから AI 導入してるんやと思ってたんですけど、今やっと記事になるぐらいやったんですね。LINE Yahoo は4月23日から、ヤフーニュースの新機能 AI トピーを提供すると発表しましたということで。iPhone とか登場する前から携帯でヤフーニュースの見出しはすごいなーって言ってたんですよ、私は。スマホと違って、携帯で見た時の見出しの文字数って限られてるじゃないですか。
そうですね。
まあ、ひどい時7文字、せいぜい12文字ぐらいで、あの中に、ぜひとも見てみたいっていう言葉を入れないといけないじゃないですか。さっきのロブスターに隠してやったら、ロブスターに GPU 隠すみたいなとか、そういうふうに隠すでしょ。それは何のことやろうなってみんな見るから、Yahoo の人すごいよなってその時は言ってたんですけど、やっと解放されるんですね。AI にやってもらえるようになるんですかね、ひょっとしたら。
そうですかね。全自動なんですかね。それと、まあ、やっぱり人間最後は確認してんでしょうね。
まあ、下手なもん出したらまずいから、まあ一応フィルターはするんじゃないですか。
ね、ですよね。
ヤフーニュース見ます？
私は結構見ますね。iPhone のウィジェットでした
っけ？ウィジェット、はいはいはい。
ヤフーニュースのウィジェットを入れて、主要ニュースがパッと見れるようにはしてますね。
おー、はいはいはいはい。
確かなんですけど、ヤフーニュースが日本国内でインターネット上で閲覧されるニュースの最大なんですよね。毎日新聞とか産経新聞とか朝日新聞とか何も頑張っても勝てないんですって。その要因は何かっていうと、これも確か間違いない話だったと思いますけど、インターネット日本で広まり始めた時って、ちょっと Windows 95の後で、パソコンを家にない人がパソコン買おうって言ってた時代と合致するんですよね。で、その時にパソコンを買ったばっかりの人が、残念ながら当時はまだ iMac も出る前で Windows パソコンが圧倒的に多かったわけですよ。Windows パソコンって買った時にブラウザーのトップページが Yahoo をやったんですよ。
なんか昔はそうでしたね、確かに。
そう。パソコン最初に立ち上げてホームページ見ようかでやったら最初に Yahoo のページが出るから、それがインターネットやと吸い込みになった人たちがたくさんいたんですよ。これがインターネットじゃないと。Yahoo の画面を見慣れて、これこそインターネットやから、他の画面は嫌っていう人まで生み出してしまって、それゆえもう未だに Yahoo ニュース画像誰も崩せない。
私はほぼ使ってないんですけど、記事の収集というか、レコメンドとか、見やすさとか読みやすさはいいですか、やっぱり Yahoo さんは。
いい悪いはね、多少あるとは思うんですよ。ただ、ツボは抑えてるなと思いますよ。ニュースサイトとしての出来栄えはもう本当に完成の域なんじゃないですか。
ああ、そうなんですね。
以前、ヤフーニュースで嫌な部分っていうのはコメント欄が、
ああ、そうですね。
以前はひどかったんですよね。
ひどかった、
ね。
そうですか。
偏ったコメントばっかしで、
うん。そう。今コメントあれ、すぐに見えないようになってるでしょ。
あ、それもありますし、多分、そのコメント投稿できる要件とかいろいろ厳しくして、比較的マシにはなりましたね。
はい。
未だに、例えば中国のニュースね、とか、やると、すごい中国に対して批判的なコメントがバーッと来たりとか、そういう傾向はまだないことはないんですけど、まあ、以前もっとひどかったですからね。アップルの製品って昔、その本当にまだ OS 7.5 とか8とかの時代って、ブラウザー立ち上げると、エキサイトニュース違いましたっけ？
あったんですよ。あれね、最初エキサイトニュースやったんですよ。
ねえ。
どの時点からエキサイトニュースになってんだっけな、あれ。
ちょっとわかんないですけど。
エキサイトがデフォルトやったんですよ。
ですよね。
そう。
うんうんうん。
あれ、エキサイトって資本どこやったんですかね。
もともとなんか商社とかが出資して作ったようですね。伊藤忠かが出資したようですね。
2009年のギズモードの記事で、マカ専用ポータルホームページ.excite さんとマック談義っていう記事があって、そこに書いてあるのが、この2009年ね、2009年7月にリニューアルオープンしたホームページ.excite、去年まで Apple Excite という名前でサファリのスタートページだったんです。現在はアップル、現在はというこの2009年ね、2009年の時点ではアップル公式サイトがスタートページ。そのため現在でも利用者の9割は Mac ユーザーなんだそうですよって書いてるんで、2006年とか7年に Google で始めてるから、だいぶもうポータルっていうのがまとまってきた頃ですよね。
そうでしょうね。
エキサイトの中にアップルウィキっていうのがあって、そこにアップルの情報ね、今のウィキペディアと大体、まあ、似たような感じでね、あったりしたんですけど。ハルさんもようそんな覚えてますね。
今、ほんと思い出して、なんか、アップル製品を買うために、デフォルトのサイトを Google に変えてたなっていうのを、エキサイトとかに変えてたなっていう。
そうそう、Google に変えた途端に Google っていう文字と検索窓しかないページになって、他はみんな広告とか文字ね、いっぱい溢れてた。
そう
。ね。大丈夫かな、この Google って会社、こんな質素なことやってたら会社、広告収入ないんちゃうんとか、すごい思いましたけどね、あの時。
最初思いましたね、確かに。
ね、その頃からも Google ドキュメントすぐ使いましたよ、私。
ああ、そうなんですね。
あのドキュメントっていうのはあって、2006年やったと思いますけど、便利やな、これ使ってみよう、言ってやって。だからな、もう、だから20ぐらい使ってるんですね、今ね。アルタビスタっていう検索サイトあった
り
してます？
ありましたね。
ありました、
ね。アメリカのね。
ありました。
うん。まあ、インフォシークとか、
うん、
もう一つのやったっけな。
グー。
まあ、グーはね、グーはあったし。
ありましたね。
それ日本やけどね。
うん。ですね。
あと、フレッシュアイかなんかいうのあったんですよ。
知らないです
ね。よくわかんないですね。
検索サイトいっぱいうまくしてましたよ。もう今検索もやると AI でまた変わってくると思いますから。AI ついてね、こんなニュースも出てきます。デュオリンゴ、AI で代替可能な業務委託を段階的に廃止すると宣言。という記事がありまして、 語学アプリのデュオリンゴ、私もやってますが、そこが全社員に向けて AI ファースト方針を宣言しています。業務委託削減や採用基準の見直しなどの具体策も発表しているとのことです。すごいですね。まるで三浦さんのお仕事みたいな。
そうですね。本当ですね。バシバ
シ。CEO を務めるルイス・フォン・アンという方は何度も話してきましたが、我々は AI ファーストに舵を切ります。働き方を根本的に見直す必要があるんですと言ってるそうなんですね。
うんうん、
AI で代替できる業務については外部業者への委託契約を段階的に終了する、採用時の評価項目に AI 活用能力を含める、業績評価の指標にも AI 活用度を盛り込む、増員は自動化で対応できない場合にのみ許可する、ほとんどの部門で仕事のやり方を根本的に変える具体的なイニシアチブを設けるですって。もうなんかそんなうちの会社で言われたらどうしようって頭かかる人もいる絶対ありえへんけど、そんなんだったらどうしようって言ってね。
とても素晴らしいことだし、私は全然そういう仕事してるんで賛同するんですけど、これ、度を超えると人減らしの道具みたいに使われる時があるんですよ。それだけは僕は大反対で、今まで当たり前だったものを今の時代に見直したらこうなったなっていうことで直していくのはやった方がいいんですけど、はい、やったから人少なくていいよねっていうのはそれは違うというふうに僕は思っていて、で、新しいことやればいいんですよね。時間が生まれたんであればね、新しく。
時間が生まれたら早く帰りたいと思うんですけど、まあ、そういうわけにいかない
です。そういう生き方でもいいんですけど、まあそれをまた言いすぎると本当やめさせられちゃうので、そこはね、まあ弟の事情でうまいことやっていただきたいですけどね。
自動化はいいんですけど、結局残業しなくていい世界になっていけばいいと思うんですけどね。
最終的にはね。
最終的にはね。うん、当番組 X にポストしていただきますと、こちらで検索して読ませていただきます。ハッシュタグ、シャープ OBT、シャープワンボタンの声、シャープフジャファ、シャープアップル、いろいろお好きにつけてください。
お好きば来ましたよ。
あ、そうや。来ました。
ついに。
来た。ついに。来てる。
ついに来ましたよ。
ハルさん書いてます？あ、ほんまや。はい。ハルさんが変身って書いて、あずきバーのロボットのね、写真を投稿されてます。はい、これ、話すと長いんですね。まず、バンダイプレミアム、これ。
バンダイプレミアムですね。
が、あずきバーロボっていう、何のアニメにも寄ってない、単なるオリジナルロボの、変形ロボの玩具出して、それをたまたまネットで見て、ハルさんが何でか知らないけど欲しいと思い立って注文した。
衝動買いしてしまいました。
飯村屋のあずきバーですよね。あずきバーが変形してロボットになるんですね。これ値段何もでしたっけ、
これね、1万3000いくらか、1万4000弱ぐらいしたと思う
んです
よ。買うなぁ。
やるなぁ。
これ、だって注文したんで、去年の年末でしょ確か。11月とか言ってましたよ。
確か、だいぶ前ですよ。もう忘れましたけどね。
ほんまやったら3月、4月言ってたと思うんですよ。
4月 ?4 月末、もともと4月。
どん自慢にやってない5月やから。
届いてたのはそれぐらいなんですよ。
あ、そうなんですか。
はいはいはい。私の手元に受け取ることができたが、5月に入ってということですね。はいはい、
ね、
はい、
なんかめちゃめちゃしっかりした作りっぽいです ね、
うん、そうなんですよ、思ってた以上に超合金でした、う
ん、ねえ、
本物のあずきバーの大きさなんですね。もっと大きいと思ってた。
本物のあずきバーよりもしかしたら、
うん、小さい、
小さいかも。私ちょ、これぐらいか、長いことあずきバー食べてないので、ちょっと比べてみないといけないですね。買ってやっぱり超合金なんで、すごい重量感があるんです。
それはあるでしょう、う
ん、しっかりしっかり重たくて、で作りも丁寧で作り込んでて、はいはい、満足感結構思った以上に高いです、ね、で注文した後はもうこれなんで注文したのなとか思いながら、
はい、お前ね、
満足感は非常に高いです。バンダイプレミアのページ見ると、ご注文の受付は12月1日23時までってなってたので、去年ですね、はいはい、注文したのはね、
はい、あとプラモデルつながりですよ。ミラベス868さんからは、小学生の時対戦ものの大型機プラモにハマり、なけなしの小遣いであれこれ買い集めてて、最後に旧日本海軍最大の攻撃機連山を作った思い出、懐かしい。もし富岳がモデル化されてたら多分買ってたんだろうなと、長谷川の箱で連山って書いた、プラモデルの、ね、箱の写真をつけていただきました。これ多分今でも売ってんちゃうかな、連山って、
ありそうですよね。
うん、ありそうですけどね。戦争ものプラモデルって時代問わず出してたら売れるから、うん、このメーカーさんもずっと出してますもんね。
ね、一定の星層がね。
ヨーロッパの方はやったと思うんですけど、海外のプラモデルメーカー、戦争物って言ってね、うん、普通こういうほら、戦車とか乗り物を出すこと多いけど、じゃなくて、兵隊さんの戦争中の様子っていうのをコミカルにしたプラモデルのシリーズがあるんですよ。
ほう。
いや、今これちょっとプラモデル連山検索してみたら、長谷川70分の1連山、はい、今なんか製造してないみたいですね。
ああ、そうですか。でプレミアムつくかな持ってた。
そうですね。で、ヤフーでもページはあるんですけど、買えないですね。
あ、そうですか。
出店の中にもないですね。
はいはいはい。
珍しいね。
君もヤフオクで競り落とそうみたいな。私がポストしたんが、待望のタブ5の実機を触れた。キーボードはタッチを追求していて、まだ開発中で、本体は来週市場に出そうとのこと。ということで、M5JP ツアー2025に行った時の写真を私が投稿してました。
うん、
M5 スタックという中国深圳で開発したあの会社さんがあって、そこで商品名も M5 スタックって言うんですけど、マイコンでなんか作る言ったら、昔は基板の上に設計してハンダ付けして、それに無線のユニットとか詰めたらまた別に用意してとか、画面やったら画面のまた、それ全部一幕止めにしてね、小さいキャラメルの箱ぐらいの大きさのね、ユニットにしてるわけですよ。で、それで Wi-Fi とか Bluetooth もみんな繋がってね、いろんなポートも持ってると。お手頃で、まあ、下が5000円ぐらいから上が1万いくらまでいろいろあるんですが、まあ、それを作ってる会社が最近富にもう大きくなっていって成長していって、
うん、
去年は自社社屋を建てて、で、日本ではこういう、今回は大阪と函館に行ってますけどもね、ツアーもやってると。うん、私は大阪の門まで5月の2日にされてるのでイベント行ってきました。去年も行ったんですけど。
うん、門までやってるんですか？やってたんですか？
門まで、これもうちょっと後で事情を説明しますけど、
はいはいはい。
今度出す新製品っていうのの一覧の中に、タブ5って言って5インチの、ちょうど iPhone ぐらいのね、液晶のユニットなんですよ。厚み iPhone よりありますけど、何ができるか言ったら、それにプローブつけたりとかセンサーとかつけたりすることで、いろんなマイコンで制御できるようなものを、コントロールセンターのようにして使うこともできるし、あるいはまあ単独でタブレットというようなもののアプリもちろん自分で作らなきゃいけませんけど、ただ中の CPU が EPS32 って言って、まああくまでマイコンなんですよ。 iPad とか iPhone とかのなのを比べられたら全然非力なんですよ、
うん、
あの私的にはだからポケコンの世界、
うん、
専用キーボードも今ここ開発してるんでね、キーボードガチャンとつけると本当ポケコンになるんで、まあそういう意味では夢があるなと。で、実機がどうしても見たかったんでね、行ってきました。
はい。
とにかくミニメーカーフェアみたいな感じで非常に楽しかったんですが。
そうですね、楽しそう。
うん。で、登壇される方もプロアマいろんな方がいて、こういうのを作りましたとかいう話はね、いろいろあったんです。うん、なぜ門までやってたかと言いますと、門間にあるパナソニックさんの実際ホールがあるんですよね。
うん、
駅前に。西三省っていう駅があるんですけども、そこの駅前にパナソニックさんの記念館と、それからそのホールがあって、でその小さいホールで今回、まあ去年もそうですけどね、開催してて、
うん、
でなんでこの会場使ってるのかなって私思ってたら、その説明もあって、今回運営しているスタッフのほとんどがそのパナソニックの中の社員さんですと。パナソニックの中の社員さんで、そういうインファスタッフが好きで、個人的に仕事とは全然別で、個人的にプライベートで開発やったり、いろいろやってる方がいて、そういう同志を集めてここのホールを使わせてもらってイベントしようよって言ってやってますと。
うん、
言ってるんですね。うん。ただ、パナソニックの社員さんがやるからこそ貸してもらえるわけで、外部団体が来てここ使わせてくださいっていうのはそれはないんですよ。
うんうん、
一般の方がこんだけ入って、ここ使うこともほとんどないんですってその時は言ってましたけどね。
うん、
パナソニックさんのためのホールなんでね。今回のスタッフこんだけですって8人ほど並ばられてね、挨拶されてまして。最初に皆さんお若いんでね、私大学生、どっかの大学の研究員の人かなと思ってたら、みんな社員さんやって、
はい。
一切そのパナソニックさんの製品がなんか関わるとかいうのはそんな何も言われてませんけども。ただまあ、やっぱり大きいメーカーさんがそういう中の有志の人たちでね、こういうイベントやってるっていうのは安心して見ていられるかなっていう気はちょっとしましたけどね。その M5 スタックさんはね、あの元 ESP32 っていうそのマイコンユニットの CPU 作ってる会社さん、傘下に入ったんですよ。で、おかげで会社に資本がたくさん入ってくることになって、それで社屋も建ててしたって言ってましたけども、中国ではそれほど売れてないらしいんですよ。で、日本がやっぱりすごいお客さん多いんですって。なぜか日本ではすごく受けがいいと。だからやっぱり日本はもう本上得意のお客さんなんでっていうことでね。まあ X のポストもそうなんですけど、ハルさん先々週休んでたのはベトナムでツーリング行ったんちゃいましたっけ、はい、
そうですそうです。3人、私含めて3人のバイク
で。あ、3人で行ったの、
はい、?3 人で行きました。
で、ハルさんはヤマハの PG1 っていう 150cc?114
ですね。
あ、114cc、
はい。
で、日本のホンダのクロス株に、あの、じゃあハンター株に、ライバルとして登場したバイクですよね。
そうですね。
他の方は、
ね、うん、 もう一人も PG-1 で、私が PG-1 購入したのはそのもう一人の方の影響なんですよね。その方乗ってる PG-1 を見ていいなと思って買ったんですけど、はい、あともう一人、最後の一人の方はホンダの PCX。
あ、PC、スクーターですね。
スクーターですね。
はい、
はい。で、その3台で、一泊二日のキャンプですね。キャンプツーリング行ったんですけど。
全く初めてでしょ？
私も、キャンプ自体も初めてですね。
うわ、すごいな。
で、そんだけ長距離をバイクで行く乗ったのは初めてで、二日間で、だいたい600キロ弱ぐらい。
はいはいはい。
走りましたね。
110cc ぐらいでね、600キロしんどいと思いますよ。
いや、でも楽しかったですね。
うん、まあまあね。はい。
三人行ったうち、私の以外の二人はそのキャンプ経験者でテントを自分で持って行って、私はキャンプ初めてなんで、とりあえずテントはレンタルしたんですよね。レンタルしたらそのキャンプ場がもう行ったら設営してくれてて、私の分は。
おぉ。楽。
それ立てんのが楽しいと思うんやけど。
撤収もそのまま置いといてくださいねっていうことで。
なんかそれ言え。
いやでも行って立ててる様子を見たりとかですね、二人が。で、最後、翌日朝撤収してテント折りたたむと袋に入れようとしたら袋に入らないとかですね。なんかそんな
あれは畳み方があるんです
よ。ただきっちり畳まないといけないとか、そんな見せて、レンタルしてよかったって思いました
それ。そのうち自分もテント買ったらそうなるんですよ。
うん、まあテント買うかどうかはちょっと考えます。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。5月のテーマは、諦めなかったもの。iPad で通信教育を最後まで続けて免状を得たとか、欲しかった iPhone のモデルを買えるお店を何軒も回って探したとかのお話をお待ちしております。Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2025年5月のマグネットは、5月28日水曜日夜8時より、Zoom によるオンラインで開催いたします。詳しくはマグネットのオフィシャルサイトでご確認ください。次回の配信は5月13日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。